昨日は失礼いたしました。ちょうど途中でお客さんが来られましてですね、ちょっと手でサインしたんですけども、そういうのがパッと分かって、5分かぐらい待っていただける人と、もう全然待たないという方と、まあいろいろ人間おりますからね、まあ、それはまあ気にしないで一応切りました。昨日お話したことをちょっと続けまして、これ重要なところなんですね。例えば慶応大学の先生がですね、その自国通貨建ての国は理論的には絶対財政破綻しないというのは机上の空論であり、元日銀の著名エコノミストは間違ってるんだと、それから日銀が引き受けのを続けるとインフレになるまでの時間稼ぎはできるけども、インフレになる前に即時に財政破綻するんだと、こういうふうに書いてあってもですね、それに納得することできないんですよ。どうしてできないかというとですね、それはだってこの人はこう言ってますけども、現実に、どんどんどんどん赤字国債が出てますしね、それは財政破綻しないってことがもちろん前提で出てますし、これからも出そうとしてますし、著名なエコノミストも言ってますし、それから現在はインフレになる前に即座に財政破綻すると言ってる学者は少ないし、なんか多数決で決めるわけじゃありませんからね。この先生が言ってることが正しいか、それともそういうふうに言ってる他の専門家が正しいか、僕らはどうして判断できるんですかね。判断しちゃいけないんですよ。で、学問は今度は学者としますね、この著名なエコノミストも学者であって、この慶応大学の先生も学者だとしますと、学者はねこんなこと言っちゃいけないんですよ。いや、学者は自由の発言いいんですよ、学問の自由ですから。だけどそれは仲間内でやってもらうわけですよ。例えばね、今から飛行機を飛ばそうとしてる時にね、材料の専門家が2人来てですよ、それからそれで、いや、この飛行機に使われてる尾翼のあそこのところは今度の飛行で破壊して墜落するよっていう人と、絶対墜落しないっていう人が搭乗口で議論してたら、みんな乗れますかね。乗れないですよ。それからちょっと最近のことではね、中国の揚子江の上流の方に何か三幸ビルスだかな、何かでかいあれがあるんですよ、水力発電所がですね、そこダムがあるんですよ。これが崩壊するか崩壊しないかっていうのを武田先生はどう思いますかっていうのは随分来たんですよ。だけどね、ダムの崩壊っていうのは非常に設計が難しいんです。もちろん全体の設計も難しいんですよ。荷重に関して、例えば、ダムの水がオーバーフローになってやると全部崩壊するって、そんな簡単なもんじゃないんですね。それからもちろんダムってのはですね、コンクリートを打つ時も非常に難しい問題があって、まあ、最後にちょっと収縮して穴開いたようなところにですね、後から注入するような非常に高度な技法もあるんですよ。そういうものがうまくいっているかどうか、それがどうせ中国だからうまくいってないよなんていうふうに決めるわけにいかないんですよ。現実的にうまくいってないかどうかはボイドの検査なんかしなきゃいけないんですね。ですから僕は一言も言いませんでした。つまり学者が学問っていうのはですね、言い合いをするためにあるんじゃないんですよ。結論を出して少しずつ前進するためにあるんですよ。だから学者同士はけんけんがくがくやっていいんですよ。けんけんがくがくは学会の中で やんなきゃいけないんで、学会誌とかそんなね、こんな公衆の面前でやっちゃ困るんですよ。しかもね、今走ってること、例えばさっき言ったようにまあ参考団もそうですし、今あるビルが崩壊するとか崩壊しないとかオープンに議論したって何の意味もないじゃないですか。今飛ぼうとしてる飛行機の尾翼の一部が破壊するかどうか議論してもしょうがないじゃないですか。そんなのはですね、学問的にはずっとずっと前に専門家として議論してですね、結論が出たことを使わなきゃいけないんですよ。それは当たり前ですよ。で、そういうことをするってのはね、自分の名誉とか金とかなんか有名になりたいとか、そういう別の目的でやってるわけですから、そんなの相手にしちゃいけないんですよ。そういう点じゃですね、経済学者ってのはですね、僕はまだ会ったことないんですよ。経済学者で学問の原理原則を守っている経済学者、つまり現在進んでいることについては論評しないとですね、論評しちゃいけないんですよ。現在進んでいることは、現在進んでいることは過去に議論がしてあって、経済学としては結論が出てなきゃいけないんですよ。そうしなきゃダメなんです。ところがね、多分これ言ったらまた経済学者はものすごく怒るんですけど、経済学が遅れてるんですよ。現実に間に合わないんです。 議論が間に合わないんですよ、経済学の議論が現実に。だから遅れ遅れになって学問が後になってるんですよ。それにもかかわらず経済学って名前がついてるんですよこれがおかしいんですよ。これはちょうどね、天気予報と一緒だったね。天気予報はね、1990年ぐらいだったと思いますけどね、コンピューターの速度が遅くて1時間後の天気予報を出すのに、計算するのに1日半ぐらいかかる時があったんですよ。結構それ僕見てたんですよ、横でね。だこれは天気予報にならないんですよ。だって1時間後の天気予報を計算して終わるのに1日半かかってたら、もう出た後になっちゃうんですよ。だから天気予報が現実的に役立つのは、計算機による天気予報が現実に役立つのは、観測装置が整って、例えば人工衛星とかですね、ゾンデとかそういったものなんですが、そういうのが整って、それに応じて1時間後の天気を1時間以内に計算できる計算機が出てこないとダメなんですよ。それで初めて学者っていうものなんですよ、学問っていうものなんですね。ですから経済学は残念ながら1時間後の経済状態を議論するのに1日半かかってるってことなんですよね。だからこういうふうになるんですよ。もう一つだけちょっとね、この今日はもう大晦日に近いものですからね、もう一つだけやっとかなきゃいけないものがあるんですね。これのもののもうちょっと後にですね、どういうのが出てくるかっていうことなんですが、これがなかなか傑作なんですよ。こういうタイトルがついてるのがあるんですね。直接引き受けの話が出れば日本は秒殺される。秒殺するのは1秒で殺されるってことですよ。ここのところはね、なかなかこれはまた面白いんですよ。面白いっていうかね、この秒殺される、どういう状態の時に秒殺されるのかっていうとですね、非常に難しいんですよ。これはね、ものすごく難しい議論なんですね。ちょっともう途中から話しても皆さんもうやめになると思うんですよね。なぜなら中央銀行に国債を直接引き受けさせるという法律を成立させれば、国会に提案されれば、もしかしてそれを政府が検討してるってことになったら、その時点で政府財政よりも先に日本が破綻するからであるっていうんですね。これ秒殺ってことなんですよ。日銀国債直接引き受けという報道が出た瞬間に、世界中のトレーダーが日本売りを仕掛け、世界中の投資家がそれも追従して投げ売りをする。そしたらもうそれはもう大変じゃないですか。円が大暴落、株も大暴落して、日本経済は瞬殺されますよ。1秒で死にますよね。したら今それやってんですよ。やろうと少なくとも計画はしてるし、それのまあ国債が日銀が少なくとも半分ぐらい引き受けてますからね。だけど一般的な人はですよ、日銀が国債を引き受けたらどういうことが起こるか、世界の投資家はどういうふうに反応するかっていうことを分かると思います？日銀国債直接引き受け報道が出れば、直ちに為替取引も債券取引も株式取引も全く成り立たなくなり、金融市場は全面取引停止に追い込まれるからだと、これには書いてあるんですが、もちろんこれいいんですよ。別に間違ってないんですよ。間違ってると僕は決めることができないんですよ。こういう学問も経済学もあるっていうことなんですよ。ただ今すでに日銀は国債を間接引き受けしてて、もう半分も引き受けてますからね。ですからこれから直接引き受けがいいって言ってる人もいっぱいいるんですよ、財務省なんかの人でだからこれはね、分かりましたかねっていうのはですね、どういうことを言ってるかって言ったら、素人が判断できる内容じゃないことが書かれてるってことです。ところが人間はね、やっぱり慶応大学大学院なんとかって書いてあって我々と名も通ってるというとですね、これを一生懸命読んじゃうんですよ。で自分の拙いったら失礼なんですけど、私全く分かりませんよ。だって私は経済学ずいぶん勉強しましたが、だけど専門家同士で喧嘩してるようなところですよ。それが私に分かったら、私もどこの大学でも経済学教授として採用してくれるはずじゃないですか。だって経済学者が分かんないものが僕が分かればですよ、それはもう大変なわけですよね。だからもう変な話になってるんですよ。 だから経済学者が喧嘩してる間は判断できませんと。これはもう原理原則なんです。材料学者同士が飛行機が飛ぶ前に尾翼の材料が破壊して飛行機が墜落するかもしれないと、もう一人の人が絶対に墜落しないと言ってる時はその飛行機は飛ばせないということなんですよ。学問とはそういうもんでね、学問はそれ、学者は決してね隠すわけでも何でもないですよ。隠すわけでも何でもないけど、こういうことを議論しちゃいけないんですよ。まあ、今新型コロナでもね、そういうことが行われてて、まあ、いろんな禁止措置とかなんか されてますけども、学者が直接そういうこと言っちゃいけないんですよ。いや、僕はもう全然そういうこと言ってるつもりないんですけども、禁止されてるんですけど、それはまあ誤解に基づくものなんですね。僕はもう学問っていうものはそういうものじゃない、反対論とか反対論じゃないもの言っちゃいけない。それは別に学問を冒涜するものでも何でもない。学問っていうのはどうしても最初はそういうもんだ、議論して議論して喧嘩して喧嘩してやっていかなきゃいけない。しかしそれは専門家でも分かんないんだからね。そんなのいちいちね、そのやったって分かんないですよと。分かんないものをなんで、これで東洋経済が、これは東洋経済なんですけど、東洋経済がネットなんかに出してんですか。多分東洋経済って言ったらこれ読者が増えるんですよ。読者増えますよ。だって読者がなんで増えるかって言ったら、みんな心配じゃないですか。東洋経済オンラインだけど、これ12月16日以降だけどね。そうです。このままいけば日本の財政破綻は避けられないってのが出るでしょ。これは大変だと。もう財政破綻しちゃうと。このまま行っても日本の財政破綻は起こらないってやつを同時に出すんですよ。東洋経済が出してるかどうか分かりませんよ。だけどそうすると本は、雑誌は売れますよ、そりゃ。ねえ、雑誌は売れることはやっちゃいけないことですよ、これは。どういうことかって言ったら、学問としては、この時僕が記者だったらね、先生、これは学問ですからね、と、わかりますと。だから、経済学で合意してるとこだけ言ってくださいね、って言ったらですね、たちまち誰も言うことをやめるっていうことになるわけですね。いや、年末でかなりのところに行きましたので、最後だけ明日ちょっと議論をしてですね、終わりにしたいというふうに思います。